アフターショーのお時間です。
はい、
わ
ー、はい、じゃあタカセックさんなんですけども、まあ、事前に聞いたお話によるとドキュメントサービスにこだわりがあるそうですが、
はい、
どういったこだわりなんでしょうか。
アウトライナーってご存知ですか、
うん、
もしくはアウトラインプロセッサーとか呼ばれてるものなんですけれど、
うん、
それを昔からよく使ってまして、
うん、
そういうところにこだわりがあります。
自分でお話を作るときとかなんか
使ったことがあります。はい、その時にもよく使っています。勉強会駆動勉強やってるって言いましたけれど、
うん、
資料を作るときにもいきなり作り始めるんじゃなくって、まずアウトライナーで構成を作ってからそれを落とし込んでいくって感じでやってます。
なるほど。勉強会の資料を作るときの構成に、
はい、
うん、アウトライナーって具体的にはなんか
具体的には箇条書きですね、
うんうん、
箇条書きなんですけれど、すごいのが、その箇条書きをして、その箇条書きが無限に深まっていくし、例えば3番目の要素を1番目のところにグイッとドラッグすると、個ごと、
釣りごと、
はい、釣りごと、はい、移動するみたいな、うんうん、そういうので、構成がすごく、付け替えやすいんですよ、
うんうんうん、
で、それの何がいいかというと、最初はブレインストーミングみたいになんか関連するキーワードとかをドバーッと出して、でその時には特に分類とかは考えないけれど、うん、その分類を後からまとめていくみたいな使い方ができるんですね、
うんうんうん、なんか最初はフラットに並んでいて、
はい、
まあ、順番とその深さを後からまとめていく。
はい、なんかよくそのドキュメントを書くときにうまく段組みをしようっていう風に言われると思うんですね、
うん、
だけどなんかそれで最初に章とかをきれいに決めといて、そこに合わせて書いていこうってすると、最初に決めた分類が間違っていたことがよくあるんですね、
うんうん、
でなので最初にそういうのをしっかり決めて書いてしまうと、その最初の構造に引きずられてしまう。だけど書いてるうちに気づくことっていうのが結構たくさんあるはずで、そうすると書いてる途中にそういうのを柔軟に変更できる、あるいは組み替えたりとか分割したり、もしくはまとめたり削るとか、もうちょっと膨らまして別の話にしようとか、あるいは分散してたこれって実はもう一つの項目の個分類なんじゃないかとか、そういったことを考えていくことが必要になってくる。で、そうすると普通のテキストエディタでやっているとそういう付け替えの作業がしづらいので、そういうサポートできるエディタが必要になるわけです、
うんうん、
でそのためのツールがアウトライナーです。
なるほど。結構 GUI 的な操作をしていくってこと
ですか。そうですね、完全に GUI です。で、GUI としてはすごく顕著なのが、そのツリーがたくさんあるわけですけれど、そのツリーの下になっている項目を折りたたむことができるんですよ、
うんうん、
で、そうすると見出しだけこう並んでいる状態で、この見出しと次の見出しが流度が合っている、ちゃんと兄弟要素になっているかとか、そういった確認もしやすくなります、
うんうんうんうん、
その階層とかも入れ替えたりとか、はい、親から子にやったり、逆に子から親に持ってったりとかもできるんですよね。
はい。なので、もしそこで兄弟要素の流度が合っていなかったら、うん、と大きすぎるものについて、細かい流度の項目をもう一回作り直して、うん、その下にツリーとして生えてるやつをグッと移動するみたいなことができます。
ちなみにそのおすすめのアウトライナーってありますか？
はい。ですね、ワークフローイっていうのを結構前までよく使っていました。
ワークフロー
に。はい。ワークフローに Y。
お、あ、ワークフロー、
うんうん。
これのいいところは、ウェブサービスなので、一つのプラットフォームに縛られないっていうところですね。うん、
はい、それいいです。
モバイルの中でなんか気づいたことがあったら、とりあえず書いておいて送る、
うん。
で、それをパソコンのところからもう一回編集し直すみたいな、そういう使い方ができます。
うんうんうん、
で、昔、Mac より Windows の方が先に使ってたんですけれど、
うん、
その頃のドキュメントとかも今も Mac の方でまるっとそのまま使えてます。
おー。最近まで使ってたってことは今違うものを使ってるんですか？
はい。実はそのワークフローイっていうのが、うん、結構日本語入力に難があるとか、あとワークフローイのすごくいいところとして、サードパーティーというか、そのワークフローイがウェブサービスなんで JavaScript で結構いじれるんですよ、
うん、
なのでいじってカスタマイズできるような、そういうサードパーティーのエディターを作った人とかいたんですね。で、そのプラグインとかも僕ちょっと作って、俺の考えた最強のアウトライナーを作って喜んだりしてたんですけれど、そのドム構造が1年ぐらい前かな、変わってしまって、うん、それが軒並み使えなくなってしまったんですよ、
う
ん
う
ん、
おー辛い。
で、そうするとちょっとテンション下がってしまった、
うん、
で、日本語入力もやっぱちょっと難があって、変な不可視文字が普通に入力しただけで入ってしまったりとか、はいはいはい、そういうバグがなかなか直らないのと、操作性もちょっと気になるところがあって、さっき言ったように、箇条書きなので、文章がこう、1行、2行、3行並んでるように見えても、例えばその1行目の10文字目のところで下キーを押したときに、普通のテキストエディターだったら、2行目の10文字目に移動するじゃないですか。だけど、ワークフロー E でやろうとすると、それが2行目の1文字目に移動しちゃって、カーソルの位置がちょっと直感と違うところがなんか気になっていたんですね。で、そういう微妙な不満とか、ドーム構造が変わってしまった悲しみとかを抱えていたときに、新しいサービスとして、
はい、
ダイナリスト。DYNALIST。ダイナリストってのが新しく出てきまして、こいつ後発なので結構洗練されてる部分あるんですよ。
今度はアプリですか？
これもウェブサービスです。で、アプリもあるんですけれど、で、それが何がいいかというと、そのワークフロービーの哲学として全てが箇条書きであるっていうのがあって、本当に一番上にトップのルートのノードがあって、そのノードのところに箇条書きが連なっていく。で、全体的には一つのただのツリーであるっていう、そういう構造があったんですね。で、それはすごくシンプルで美しいし、惚れるんですけれど、とはいえ、やっぱりそのツリーって複数作りたいことはあるわけですよ。絶対にこれは交わらないなっていうようなものがあった場合に。
全く別の概念。
はい、で、そういった時に、ちゃんとそこは切り分けたいっていうふうに思った時に、そのダイナリストっていうのが出てきて、ルートが全部同じなんじゃなくって、一つの親としてページがそれぞれ分かれています。で、その分かれたページの中にツリーが生えているっていう、そういう構造になっているのかとね。で、これはこれで使いやすいじゃんって思ったんです。で、あと、ダイナリストはそのカスタマイズ性とかはあんまりないんですけれど、なんか後発だからか結構細かいところが行き届いていて、さっき言ったその上下キーでカーソルを保ってくれるのが、そのダイナリストの方は保ってくれるんです、とか、なんか細かいところの気持ちよさがダイナリストの方が上回ったので、そっちを最近はメインに使っています。
そういうサービスがあること自体知らん、
知らなかったです。
バンジーさん、いつもスライド作るとき何使ってますか？
何を使っているか難しいですね。確かに僕もいきなりキーノートでは作らないかな、なんかもう見えてるときは作ったりしますけど、だいたいそうですね、iOS というか MacOS のメモ、アルファベットとノーツかな、iCloud のサービスの一部ですね、そこでなんか適当にメモを書いて、そこからスライドに起こすかなっていう気がします。
一つのノートが一つの発表ですか？
そうですね。だから多分やりたいことはそのアウトラインみたいなことかもしれないですけど、構造的に工夫はされていなくて、普通にベタにテキストエディターとして使ってるっていうような感じですね。で、そこからキーノートに起こしていく。
そうね。私もテキストベースはテキストベースですと。最近やったのは iPad Pro ですね。Apple Pencil と一緒にやって、手で書くってところをイメージしてやると、完成形のイメージがつきやすくていいなってことが。
やってましたね。なんかで。
実際、4月に発表したエンジニアリングマネージャーミートアップで発表したやつとか、そういうのやりましたね。
最初から完成形を作ろうとすると、結構作り込んだんだけれど、やっぱこの部分いらねえなとか、なんか別の説明の流れの方がいいなって思ったりしません？
ああ、ありますね。
あるな。いや、最近やったのだと、なんか普通に絵を描いたかもしれない。確かに。そう言われてみると、一番最近のはね。
絵を描くってのは、どういうレベルの絵ですか？
なんと言うんだろうな。
アウトラインちゃアウトラインなのかもしれん。
いや、これはアウトラインとは呼ばないですかね。全くこうラジオに向かないコンテンツなんですけれども、
私が今iPad を見せてもらっていますね。
6月ぐらいにオルトコンフで10分の LT をした時に、話したいネタ、ネタとなるワードをとりあえずその iPad でプロクリエイト、お絵かきするアプリなんですけど、使い慣れてるのでこいつで上げて、それらに関連があるのか、要するに、次につながるのかっていうことを書き出していって、書き出したといって、それ あとはスライドは一本道になるので、どういうふうに辿っていくかなとか、あるいは何かを落とすのか落とさないのかみたいな、
うん、
こっちの分岐に行ったらこっちの話は諦めるかなみたいな、
うんうん、
なんかそういうのを書きましたけど、これは書き出しただけで、頭の中の整理をするために書き出しただけで、
うん、
その後再構成をする向きではないですね。なんせ一枚の絵なので、まあ、ホワイトボードでやってるのと一緒、
まあ、
なんでその後並び替えたりとかいうのには全然向かないんで、
最初の書き捨てみたいな感じですね。
そうですね、うん、そうですね、マインドマップっぽい、
うんうん、そう、マインドマップに近いなって思いました。あとなんかフローチャートっぽい。
あ、そうですね、フローチャートっぽいですね、う
ん、フローチャートのなんかちゃんとフローがあるわけじゃなくて分岐もするっていう感じですね。
あ、そうですね、
基本はテキストデータでいいんですけど、あの困るのがあのヨタ話というか、これどこにも入れることがないなみたいなあった時にどこに書くかっていう話で、まあ、手を動かすとなんか頭の中が整理されるっていうのはありますよね。
そうですね、う
ん、あえてだからあのテキストでいいじゃんってところも書いてみたりとかしてます。
それは文字をちゃんとあの手で書くっていう話ですね。
あ、そうです、そうです、
キーボードじゃなくて、うん、そう、ノートで書くとこうテキストだとどうしてもこの文字列ってこう1次元のものなので、
うん、
見た目的に2次元でも、
うん、
だけどノートに書いた場合2次元の流れを使えるから、
うん、
そういう意味で思考が変わりますね。
うんうんうん、そうなんですよ。あとなんか高瀬さんで言うと勉強会、本編の方にもありましたけども、勉強会主体のなんだろう、はい、
勉強会主導勉強、
あ、そう趣味ってすごいなって思うんですけども
いやー、なんかもったいなくないですか、こう自分が調べたことをちゃんとまとめないのって、うん、でなんかあのまとめないと自分の中でふわっとして終わっちゃうし、
うんうん、
結局まとめるんだったら発表もしたいってなるんですよね、うん、でその発表するとフィードバックを受けられる、
はい、
なんかやっぱり僕あの文系出身だし、あのなんか解釈した時にこう基礎がないからうっかり完全に間違いをしていることもあるなって思って、うん、でそういった時になんかこの理解でいいのかなっていう部分、そういうのをあのちゃんとフィードバック受けられるのが勉強会のすごいいいところだと思いますね。
うん、
うんうん
うん、サイクルがなんかできてやれてるのがすごいなって普通に思うんですけど
いやー、それは最近発表の量も減ってきてるからちょっとあれなんですけど、
う
ん、
あ、そう、
でもなんか勉強会が枠が空いてたら、
うん、
よし入れるかみたいな感じでやったりしますね。
ああ、あえて、
はい、
勉強会参加するなら発表 で、は
い、枠ができていたら、
うん、
そこに合わせてネタを考える。で、あのネタ自体はなんか調べたいなって思うことはあのワークフロー以内なんなりでメモしておく、
うん、
でその残っているやつを後から見て、あ、これ深掘りできんじゃねみたいな感じで拾って渡すっていう感じでやってますね、
うん、登壇が趣味。
うん、
バンジンさん登壇が趣味ですか？
いや全然趣味ではないです
ね。そうなんですか
割と登壇してるイメージある
イメージありますね。
そうですかね、そんなでもないですね。なんだろう、まあ、平均値とかってないと思うんですけど、まあまあ、登壇してる方かっていうと
してる方です
よ。してる方なんですか？わかんないですね。割と普通ぐらいかなと思いつつ。
最近気づいたのは、大きなカンファレンスと呼ばれるところの登壇じゃなくても、なんか発表しましたっていうのを、まあ、実際に発表して、スライドを公開して、ブログ記事を書くだけでも、登壇してますねって言われることがあったので、
うん、
まあ、登壇してるってイメージをつけたいんだったら、発信するといいのかもしれないですね。
まあ、それはそうですね。どんな勉強会だったとしても、登壇は、まあ、実績にはなるし、
うん、
実績というだけじゃなくて普通に自分のためになると思います。
そうです、うん、
実績って意味では後から振り返るとカンファレンスの一発表となんかちっちゃい勉強会での一発表も同じ一発表だから、うん、量としては変わんない、
ね、ああ、そうですね、
気合の入り方はちょっと違ったりしますけどね
そ, れそうそうそう、
聴衆が多い
で、うん、
そう、しっかり作んなきゃだなって、なんかアウトライン作ったりとか。
でもそうね、大きなカンファレンスだけにいい発表があるわけではないというの
は、うん、まあ、もちろん
そうですね。
そこはむしろ大きなカンファレンスだと来てる人のレベルがいろいろあるだろうし、興味もいろいろあるから、うんうん、じゃあそこの全体に合わせた発表にしなきゃいけないってなる。 ので、うん、あのちっちゃいところだともっとマニアックな話ができるとか、
うん、
なんかそういう特性の違いは大きさ小ささだけじゃないですね、
うん、それはそうですね、
まあ、アウトプットですねしていくと、まあ、何かと身になる、うん、あとそう身になるってところで言うと自分自身腹を吸うまでやるってことが大事で、まあ、そのきっかけとしての勉強会の登壇っていうのはすごくいいなって思いますね。
はい。で、あと勉強会で思うのが、その勉強会で発表したものってスライドは成果物として当然できるじゃないですか。
はい。
で、そうするとそれを上げる先ってスピーカーデックとか、うん、あるいはスライドシェアとかになると思うんですね。
うん、
で、そこで問題としてスピーカーデックが大体メインだと思うんですけれど、スピーカーデックってあれ文字の検索性がすっごい悪いなっていうのがすごい気になるところなんですよね。
うんうんうん、
あれ完全に画像として表示しているだけなので、中のテキストを検索できない。
しかもリンクも踏めないから、リンクにしてるんだけどな、みたいなのありますよね。
うん。で、そうすると、それに対応した記事とかを改めて書いて投稿した方がいいのかなって思ったりもするし、たまにやってたりもするんだけれど、発表終わると、そこで気が抜けちゃって、マークダウンをちょっと整形して投稿すればいいだけなんだけれど、なんだかんだで放置しちゃうとか、あったりしますね。
うん、ありますね。ソースっていうか、もうキーノートになってたら、もはやソースではないような気がするし。
キーノートはそうですね。
うん、どうしようもないという。
僕、そこはキーノートのそういうところがちょっと嫌で、全部マークダウンで書いてるようにしてるんです。
うんうん、
そのちょっとデックセットっていうマークダウンでスライドを作れるやつがありまして、うん、
キーノートみたいなアプリを一切使わずに、はい、マークダウンのままレンダリングできるように。
そうです。
ああ、なるほど。
で、そうするとなんか細かいカスタマイズができないから、図がたくさん出てきたりすると辛いんですけれど、まあ、大体のところはカバーできる、
うん。なるほど。
いい感じに作るっていうのではいいですよね。なんか、スライド作るためにいろいろ調整しなくても、マークダウンそのまま使えるっていうところは、
そうそうそう。
デックセットいいですよ。
なるほど。
はい、もうデックセットの他にも、なんかオープンソースの何でしたっけ？
マープ
、ね。
マープか。うん、マープ、服部さんが作ってるやつですね。
いろいろやれる選択肢はありますよね。
なるほどね。キーノートは難しいっすな。アップデートノートに、だから原稿的なの書いたりするんですけど、それを見返すのが結構大変だったりして。結局ね、なんかね、発表者ノートを取り出す機能とかもないんですよね、機能と。
エクスポート欲しいですね。
そうそうそう。せめてそれあればと思うんですけど、Apple Scriptで音を取るんですよ。まあ、Google と、やっぱりそういうことしたい人はいて、Apple Scriptで各ページの発表者ノートを拾ってきて、結合して、クリップボードかなんかに取ってくれるのかな。なんかそういうのとかあって、うん、まあ、テキストエディターに貼るみたいな。よくわからんことやってますけど。
キーノートがいいなって思うことはあって、途中のページを破棄するとか、非表示にするとか、そういうの結構やりやすいじゃないですか。
うん、
そうすると、いきなりキーノートで書き始めたとしても、アウトライナーの簡易版みたいな感じで
使える。確かに、確かに、
うん。書きながら固めていくっていう、そういう目的には結構キーノートが合っているなって思うんですね。
うん、
あとあれ面白いのが、なんかスライドに対して個スライドみたいなのできるじゃないですか。
うん、
あれ、なんか面白いですよね。
うん、まあ、まさにそれこそがその箇条書きの親子みたいな、
はい、
あれはすごくいい。もうパッと見でこのセクションがどんだけ枚数あるのかとかが普通に見てわかるからいいね。
はい、ありがとうございます。発表
ちょっとすいません、なんか全然まとめられてないんだけど
やりましょうね、
うん。
パセックさん、趣味とかはありますか？
趣味？
はい。
趣味。漫画好きなんで、
はい、
なんか結構、特に、スマホから漫画、すごく見やすいので、
うん、
たくさん見てますね。ジャンププラスとか、漫画ワンとか。
好きな漫画とかありますか？
結構そのエンジニア界隈で押しまくってるのが、はい、ワールドトリガーっていう漫画です。
お、それ聞いたことあるぞ。
ですか？お、うん、マジですか？
まあ、高瀬さんのツイートに絡めたんですけど、なんだっけ、はい、なんか武器があんだけ企画化されてて、いろいろ組み合わせてというか、なんか上長の、何かをするために上長の承認が必要とか、これまんまエンジニアの世界じゃんみたいな感じのツイートを見かけて、
あ、はい、
それをきっかけに今出てる部分を全部読みました。
お、嬉しいな。
どういうこと？
嬉しいな。
いや、書いてたんですよ。そういうツイートがあったんですよ。
はい、いや、どういうこと
は？ワールドトリガーって、うん、ジャンプ系列に連載されてるんですけど、ジャンプって努力、友情、勝利じゃないですか。うん、 だけど割るトリガーって何の三本柱かっていうと報告連絡相談なんですよ。
ほうれん草、
はい、ほうれん草が勝利を呼ぶんですよ、
うんうん、勝利を呼ぶよ。
まあ、だけ合ってる。
どういうストーリーかっていうと異世界から侵略者が来ます、うん、侵略されないように戦って追い返さなきゃいけないそういう防衛戦を書く戦いなんですけれど、うん、そのために防衛軍みたいなボーダーっていう名前の組織があります、うんうん、でそのボーダーにいる人たちは仮想体を作るためのトリオンっていう不思議な力が体内に宿っていて、うん、そのトリオンを使って仮想体に変身するし、うん、なんかトリオンを使って武器を作るし、うん、みたいな感じで、うん、そういうエネルギーがあるんですけれどそれを持ってるのが結構若い子たちだけなの で、うん、で結構少年兵が多いんですね、
うんうん、
だけど少年兵戦わせるといろいろめんどくさいじゃないですか、
うん、
でしかも死ぬとやばいじゃないですか、
うん、
なのでその防衛戦やらせるんだけれど安全対策はたくさんやるんですよ、
うん、
でその本部にはあのメディア対策部とか大人たちが子供たちを守るそういう仕組みが整っていて、
うん、
その仮想体を作って戦うんだけれど負けたら本体にダメージはいかずに安全な本部まで送還されるっていうう
ん、
そういうあのベールアウトっていう仕組みがあってそのためにトリオンのエネルギーのなんか半分ぐらい使ってる、うん、みたいな設定があったりするんですね、
うんうん、
でそのトリオンを使って戦うんだけれど連動を高めるためのそれぞれの練習試合みたいなのもそれも仮想空間で行われます。でその中ではこう安全にトリオン使って戦えるしであのゲーム感覚でこう伸びていけるようにゲーミフィケーションされていてそのためにランキング制みたいになっているなんかスプラトゥーンみたいな感じなんですね、
うんうん、
でそのスプラトゥーンみたいな感じでそれぞれがそれぞれの武器を使って戦うんだけれど武器もちゃんと統一された規格があってそれぞれの同じような武器を使ってるんです、
うんうん、
でそれぞれがその同じ武器を使うけどその使い方とかをそれぞれ発見していくのでその使い方が微妙に違ってそれが個性になる、
うんうん、
なんか少年漫画だと一点物の武器を使うっていうのが多いけれど、うん、そうじゃなくって統一規格を使ってみんなの連動を高めていく努力友情勝利みたいななんかその場の力とかに頼らずにちゃんとなんか積み重ねていって全体の力を上げていくみたいなすごいなんか組織的なんですよ、
うんうんうん、
そうなんですよ。
なるほど。
それがもうペラペラと漫画の中にここまで出てくるあたりが何回読み直してるんだって感じがしますけどね。
いやーやばいんですよ、うん、地高生 SF っていうキャッチコピーがついてて最初に出てきた伏線が伏線というかその時はさらっと読み逃してたやつがなんか10巻ぐらい後から読み直すと全然違う意味を持ってたりとか、
うん、
なんか、モブキャラが戦ってるように見えるんだけれど後から思い返すとこれってすごい戦いだったんじゃねみたいなのがすごいたくさん出てくるんですね、
うん、
でだから後の展開を踏まえると最初の方の見え方が全然違ってくるしその時に普通だとなんか後付けの戦いとかだとなんで強い人たちなのに最初こんなに弱かったのみたいになると思うんですけれどワールドトリガーはそこが結構しっかりしてて強さのバランスが後から振り返っても全然一貫してるんですよ。インフレしない、うん、なんかそういうのが緻密な設定に基づいているしなんか後から読み返す対読性に耐える感じになって、うん、そういう漫画です。
確かに。じゃああれは読み直してこそ価値を発揮するものなんですね。
やばいですよ。
あれ一周しかしてないから、もう一周読めると全然違うんですね、
はい、最初のジンさんと田川さんの戦いあたりとかも、はい、なるほどってなりますよ。
最新話まで読むと大体どれぐらいの強さかがイメージついてますもんね、
はい、
うん、もう一回読むとそうなのか。読んでみよう。すごい語るだけ、ね、語っていただきました。
すごいね。
漫画の話ついていかなかった。うん。ということで、リスナーのエンジニアの皆さん、ワールドトリガーは絶対に見ましょうということで、
そ
あと一周だけじゃないですよ。
そんなレベル。
あ、でも実際面白かったです。なんか一気読みしちゃいましたね、
うん、
私も。
うん。
なんかビルダーズコンの懇親会で聞いたオンラインの羊たちを見ました。
あ、見ましたか。オンラインの羊たち、これはインターネット老人会の話ですね、
うん、
オンラインの羊たちってどういう話かっていうと、うん、なんか1999年に片田舎の中学生の女の子がこうネットにのめり込んでいくっていう話なんですよ。
マジか、はい、完全に世代だ。
いやこれもう実際に読んでみるのが一番早いと思って、
うん、
なんかいきなり最初にあのダイヤルアップの音から始まりますからね。
そうそうそう、いや読んで読んで読んで、これ読んで
読んで読んでってもういきなり iPad 来たけど
またラジオに向かないやり方
なるほどね、あダイヤルアップね、
もう一番最初が擬音でパポン、うん、ピッピーガガガガガガみたいな、
ガガガガガってダイヤルアップの
ダイヤルアップ、あいいですね、
うん、これ分かるよ、ピーヒョーっていう、
ピーヒョー、いや最初は Windows の起動音です、
ね、あーこれはあれでしょ、はい、あはいはいはい分かった分かった、
あのパポンって言うじゃないですか、あれボタン押したら95個とか
パポンって、
そうそうそうそう、
ポンっていうの
ビープ音ね、
うん、
ビ
ーツジャーンでしょ、
ジャーン
の前、ジャーン
の前、ジャーンの前、バイオスの画面が出てくる前にピーってから
その日が、あのこの頃あの Windows は Windows OS じゃなくて DOS の上にそうあのあったので、
うん、
そもそも電源を切るために電源を切る準備をしないといけないんですよ。その後になんか自動で電源切るとかやってたじゃないですか。やってなかった、
うーん、そうなんですね、
電源を切る準備ができましたとかなんかやってなかった、
なんかね見たことある気がする。
で当然あのカウンターとかあるし切り板とかもあるし、
もしか
して目次がね、目次がちゃんとあの
拡張子が HTML ですけど
M じゃないんだねって言って、
ね、そうそうそう M じゃあるよ拡張子
そこ
そういうツッコミをしながら見ればいいってこと、標準に書いってことは、
そうで、このなんか当時のなんだろう、世の中の普通ってのがよく分かるって、ペンフレンドとか確かにあった気がするみたいな、
いやなかった、
主人公の女の子はファンロード読んでるんですよね、うん、
ちょっとついていけるところついていけるところあるんですけど
で、こうスーファミ あのレトロゲーのファンサイトを探して、うんうん、あのインターネットにたどり着くんですけれど、
まずファンサイトという概念がなかったんですよね、うん、そうあの、はい、普通にそのペンフレンド相手とかでその自分がやってるゲームを好きな人とかいないよねみたいなところから始まる、
当時はそうでしたね、
そうそうそう、
だからネットをまず知らないところから始まる、
そうそうそう、ネットってものを知らないところから始ま
る、あネットの外の話、
外の話です、
どおりで、うん、通りでじゃないけど
さファンロードが分かんなかった、
うんうん、ああそういうことね、
好きな人集めの雑誌なんですよねファンロード、
はい、
うんうん、なるほどね、ウェブリングとかそういう話かなと思ってたら全然違う、
うん、まあまだまだ前座ですよ、
うん、なるほどね、
リテラシーそこまで最初高くないで女の子
で、あのこのエピソードですごいあの好きな話が、この女の子がこう同級生にインターネットを勧められるんですけれど、この同級生の女の子は結構ネットリテラシーが高くって、であの ICQ とか使っちゃうんですよ、 ICQ わかります、うん、
ICQ わかりますね、
ICQ あのイスラエルの昔のメッセンジャーサービスですね、うん、でだけどあの日本語化されてないので英語を覚えないとちゃんと使えない、うん、であとなんか結構英語のスパムとかもたくさん来て、なんか女の子はその ICQ 始めたら英語のスパムのメッセージ来て、それをうっかりクリックしちゃうんですよ、うん、でそうするとこのインターネットエクスプローラーがこう無限に開きまくって、うん、でそのサイトに You are cool, you are cool, you are cool ってめっちゃ書いてある、
うん、
で女の子はそれであのやばいと思ってパソコン壊れたって思ってパソコン切るんですけれど、
うんうん、
でパソコン切ってその後誰も相談できずに、その後出会ったその大人の、ネットちょっと詳しい人に、
ネットちょっと詳しい人
に聞いてみたら、そしたらその ICQ なんてお前にはまだ早いと、それより MS のメッセンジャー使えとで MS のメッセンジャーやるんですよう
ーんっていう
細かすぎて伝わらないやつですね、
うん、細かすぎて伝わらない
でも当時ネットやってた人には分かりますよね、
うん、
言いたいことは分かるね、
なお、ブラクラか、
ブラクラ引っかかって
るんですね、今や主人公捕まるやつ、
神戸県警にね
神戸県警にね、まあ、漫画の話、今のオンラインの羊たちとかね、
うんうん、
まあ、なんであのこれを聞いてるリスナーの皆さんもオンラインの羊たちはマストバイなのでよろしくお願いします
なんかやたら押すね
とりあえずなんかいろいろと宣伝する回かなと思って、
インターネット老人会御用達なので、あの水木さんもぜひご覧ください
個人名出してるしね完全にうちはネタ FM になってるじゃないですか、
ね、いやいや前回のゲスト
じゃないですか
そうですね、確かにインターネット老人会ってとこでは、
うん、
親和性高いです、
ね、まあ年代的にも合ってるから、ね、1999年、
うん、たまたまね まあ、我々の世代とも合ってるし、リスナーの皆さんの世代とも合ってると勝手に思ってますので、
うん、まあね、この辺いろいろあったよね、うん、
じゃないとキノコル FM って名前通じないしね
確かに通じないんですよ、キノコルっていう言葉、
ね、
今時は
ってなりますので、はい、じゃあそんな感じで、まあ、今後とも何卒
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあ高瀬さん、改めてありがとうございました。
ありがとうございました。